地戦闘大勢 .com。
はい、明けましておめでとうございます。どうも
今年も、
はい、
よろしくお願いします。
はい、平成25年、はい、2013年、一発目の、
はい、
戦闘大勢 .com ということでね、はい、はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、あの森川君が、メールくれたんですけど、
大学の時の、同級生の森川君、
はい、森川君が、聞いてる、久しぶりに来ましたってメールくれて、こんなのやってるよって言ったら、はいはい、聞いたよって、で、あの偶然、森川君の友達の方も聞いてくれたのって、
全然俺らと知り合いじゃない
人、知り合いじゃない人も聞いてくれてて、でその人は、あのね、あれだ、あのパラダイスキスの回から
一番最初だよね、
去年の最初、
一番最初の回だ、
うんうんうん、であの映画で検索かけたら出てきたよみたいな感じで、それではちょこちょこ聞いてくださってるみたいで、こんちゃんのファンだって書いてあるんです
よ。あ、ほんと
に？こんちゃん意外とね、ファンが多いん
だ。女の人？女の人？
いや、それは分かんない。
分かんない。
それは分かんない。
こんちゃんはね、意外とね、
ファンが多
いんだ。そうなん
です。
やっぱね、あんまり毒吐かないから、毒吐かない、マイルドな、語り口が、ね、
まあ、まあみたいな感じ
で、いいんだからいいんだと思うんです
よ。さりげないボケが、よくってみたいな
ことで。さりげないボケって言われると、なんか、次からあれ、なんか変なプレッシャーがかかっちゃ
ってるんですけど、おかしいよね。俺らがするとね、本当あの死体ビデオマニアでしかないのに、なんかこう優しい男みたいな
雰囲気で、懐かしいなのね、
歯間大好き、
歯間大好きみたいなね、
懐かしい
ね。でもあのまあみんな聞いてくれてる人も、はい、あのすごくいる、すごくっていうわけじゃないですけど、あと一応報告としてほら、あの筒井監督のブログに、あの愛の餌食の筒井監督のね、4位、俺たちの、ほら、戦闘体制の方で4位だった。
あ、はいはいはい。
ありがとうございます、みたいな。
あ、本当に？
そういうのを書いてくださって、なんかすいません、みたいな。なんか申し訳ないっていう気持ちですけども。
もうちょっと話をすればよかった。
もうちょっと話すればよかった。あの、ただ、あ、本当頑張ってくださいっていう。だから、それ、あの、またほら、新作撮るって書いてあったから、頑張ってくださいっていう気持ちですよね。
そうそう。
こちらとしても。
だから、ああいう監督はもっと、あの、ビッグバジェットで撮るような、
ね、
あの撮るような状況になってくれればね、いいと思いますよ。日本映画ももっと面白くなると思います、ね。
俺の次の作品、またあの子供のドキュメンタリーらしいんだけど、あのできれば見に行きますので、上映される段になったら、俺できれば見に行こうと思ってますので、あの冗談抜きで、水監督、頑張ってください。
よろしく
お願いします。はい、ありがとうございます。
はい、
あ、
近藤君から
歯間マニアで、
歯間マニアではありません。
優しいと評判の、はい、
ちょっとちょっと香港またね、
香港行ってきたん
だ。香港行ってきてて、映画見てきました。映画見てきました。
3D 肉ぶど
ん、いや、それはね、
いつよ
それは。
3D 肉
ぶどんはね、去年
もう終わってて、
実はそれ、今年初めて見た、DVD で見た映画だったんですね。まあ、香港で買ってきて、まだ見てなくて。
あ、そうなの？ 3D なの？
3D なの。あのね、2D 版と 3D 版で貼ってて、3D 版なんだろうと思ったら、ガサガサって箱出したら、青と赤の、あの、セロハンのメガネが出て
きて。赤青なの？
赤青。
また泣いております。
猫は
泣いてます。マジか。じゃあ一応ちょっと見てみるかと思ったら、まあ画面も赤青で、一応つけたら、あの、まあちょっと飛び出してくるけど、飛び出してみて、ちょっとお得感あり。
マジで？
チープな。
マジで？そうそう。でもあれ飛び出して見えるの？奥行きだけじゃなくて。
あ、一応飛び出して見る。見える。
赤青
飛び出して見える。
衝撃なんだけど。
それ、だけじゃ知れ
ない。劇場版も赤青なの？
劇場版もちろん違うやつ。
もちろんちゃんと最新のやつ。
最新のやつ、あの、ちょっとサングラスみたいなやつ。
DVD は
赤青なの。
あ、もちろん、あれ誰が出てんだっけ？
あれね、スオユキコちゃんが。
そう。
我らの。
はいはいはい。
僕の彼女はロボワイフ。
はいはい。
あと日本人のね、向こうで活躍してる俳優、葉山ヒロっていうのが一応主人公で。
え、日本人が男の方が主人公？
そう。
エロ描写的にはどうなの？
エロ描写はね、結構ありますね。で、ちょっと一瞬だけど、なんか、股間のあれがね、 あ、これちょっと言っちゃう、あれかもしれない。向こうで買ってきたやつだから、うんうん、あの、おおめえ、縮んでんじゃねえかよみたいなシーンでパッと一瞬映る。
あ、向こうは OK なの？
向こうはそう、OK。香港
は OK なんだ。
そうそうそう。
あ、意外と OK。
中国は？本土はど
う？中国はダメだろうよ。
中国はダメなのかな？
ダメなの？
そうそうそう。まあそんなのがあってですね。で、香港行って映画見てきて、ね、
何見て、渋い顔が何ですか？
ジャッキーのね、ライジングドラゴンを見てきて。
ライジングドラゴンってどういう話？
ね、なんか、
プロジェクトイーグルとかの、
ああ、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、アジアの鷹っていう、なんか宝石を、なんか、ハントするってやってるんで、まあ、世界中になんか戦争の時に、なんか消失しちゃった、何、十二支の首の銅像みたいなのを、ちょっと集めて、中国からの国宝を守ろうみたいな、そういう話ですわ。でですね、なかなかジャッキーが、20代の頃と同じ動きを見せてですね、なかなか本当ね、そうね、なかなか良かったです。
ジャッキー最後のアクション大作。
大作、そう、ビッグアクション最後ですね。
何でそんな
渋い満足？
大満足、大満足。
なんでそんな渋い
の？そんなことない。
あ、言ったよ。
全然、ちょっと感動してね。
あ、面白かった
んだ。面白くて。ぜひ、ね、4月13日から。
アクションスターとしては最終作、
そう、一番でかいアクション作としては、ね、だからちょいあの空手キッドとかね、はいはい、あのラッシュアワーとかなんか続編あるみたいな、ああいうのは、
ま
あ、
ラッシュアワーでも、なんか俺らからすると十分アクションなんですけど。
十分アクションなんだけど、まあ、
体張った、張りまくったやつは。
もうこれでおしまいです。
骨折とかするのは嫌だ。
もう嫌だ、もう嫌だみたいな。
時計台から落ちたりするの
は嫌だ。もうそうそう。頭蓋骨、骨折するのはもう勘弁したいみたいな。
ご主人のお姉ちゃんのおっぱいボーンと破壊するのは嫌だ。
嫌だみたいな。さすがジャッキー57歳ですからね。
あれまだ60いってないんだ
けど。まだ60いってないです。ってなところですね、僕の。
なるほど。
近況は。
なるほど。
なるほど。
あ、じゃあ私、
市村だ。
はい。去年の、これ話ぼかして言いますわ。はい。やっぱりちょっと、あんまりビビってるやつと
思って。問題ある。
去年の暮れにですね、漫画で、最近よくあるやつなんだけど、エッセイ漫画。
エッセイ漫画。
エッセイ漫画。で、まあ女の人がさ、いろんなところの銭湯、風呂屋に入って、その街のなんかグルメを探訪するみたいな漫画が出たのよ、探訪本で。で、本屋で見かけてさ、去年の暮れに。で、まあ、買ってさ、で、ああ、こういうお風呂屋さんが紹介されてんだと思って、まあ、当然別にうちは無事ね、取材もされてないからさ、載ってなかったわけですよ。で、まあ、いろんなところ、ほら、風呂屋の写真とかに載ってて、あれ、こんなもんもあんだ、的な感じだったんだけど、今年の1月、あ、まあ、先週の頭ぐらいかな、東京都 の,、の風呂屋のいろんな委員会があってさ、で、一つの組合から、まあ、一つの役で、っていうふうになって、割り振られてるんですよ、誰もが。で、それの、まあ、東京都の会合みたいなのがあって、で、俺もたまたまそこの委員に入ってたんで、東京都の支部会があって、で、その流れで終わった後、会議が、午前の終わった後、まあ、皆さんで弁当とかご飯でも、なるじゃないですか。それで隣にさ、そのお風呂屋さん初対面だったんだけど、たまたまその漫画に載ってたの。
はいはいはい。
その人が。で、俺話すことないし、その人と。で、あ、どうも初めまして、ご飯食べてる時に、なんとかっていう漫画俺見ましたよ。載ってましたね。取材したんですか？何それ？
やべ！
何それ？何ですか？って話になってさ、いや、これこれこういう風な漫画で、ちょっとタイトルみたいな感じで、うんうん、メモして、取材されてないんですか？いや全くないですよそんなの。で、いや写真とかあれでしたよみたいな、ちょっと買ってるの読まなきゃなみたいな感じで、
そういうのってさ、
でね、はっきり迷惑があったんですよ。お風呂屋さんにもよるけど、ほら。なんていうの、紹介されちゃって、知らない人が来るより、地元のお客さん大事にしたいって、商売のお風呂屋さんってあるじゃないですか。お風呂屋さんにもいろいろあるけど。それで、なんかこう、そのお風呂屋さんはやっぱり地元のお客さん大事にしたい。まあ、およそのお客さん欲しいけど、そういう形でね、で、取材されるのはあんまり好きじゃないというか、取材もされてないわけですよ。いいのあれ。
どうなんだろうね。例えば、まあエッセイ漫画だから、 こうやってお風呂屋さんに行きました、うんうん、でそのお風呂屋さんはこんなところですみたいな自分の主観で書くんでしょ、うんうん、例えばブログとかはさ、うんうん、ブログとかだって別に取材させてくださいって行くわけじゃないじゃん、
う
ん、
まあそうだな、
うん、それの拡張版ちょっと部数が派手になった版と考えたら別にねっていう話
だっけ。って内装のこと書かれるの嫌だって言ったよ。でそこら内装のことがあったんで、うんうんうん、ちょっとそのお風呂屋さんも神経質になったなっていう感じ、
まあ、でもだったらある程度はしょうがないんじゃないのそれ。
つまり写真とか、まあ、確かに写真はね、
うん、
写真は表の正面だけなのよ、
うんうん、
だからお風呂の様子はお風呂に入ってるあれだけど、
うん、絵でしょ、う
ん、絵だけど、
うんうん、でもそれはある程度しょうがないんじゃないかな、うん、
ほっぱったらかしいいのかな。
だ
から
こっちの人、いや だって法的手段とか取れないでしょ、
うん、いや法的手段取れないけど、うん、なんで一言言わないのっていう気持ちなの、うん、
まあ礼儀的にね、
礼儀的な話、
礼儀的な話でしょ、
礼儀的な話、う
ん、まあまあそれはあるかもしれない
よ、ね、なんで
で、その漫画、結局、そのお風呂屋さんは結果的にお客さんは増えてんの？
そのお客さん？
お風呂屋さん。漫画に乗って、まあ知らなかったにしろ、うん、なんか最近増えたなっていう感覚はあったの？
そのお風呂屋さんは、うん、そのお子さんにとってそこのエリア以外にお風呂屋さんないんですよ。
ああ、
入れ食い状態なので、
あ
もういいんですよ。
あ
そんなことせんでも。やめてくれって話なんですよ。
あ
まあまあね、もう別に法的手段が取りようないけど、うん、一言挨拶あってもよくね。
まあまあまあ、道義的にね。
道義的に、
うんうん。
ちょっとまあそんなことがありましたね。
なるほどね。
うんはい、誠くん、
はい。
どうも、内野です、
はい。
どうも。
何があるかね。あのついにフェイスブックで父親から父親から友達申請が来まして
友達友達かい
しょうがないから了承したんですけど、だからフェイスブック見られてるっていうことはこのポッドキャストも聞かれる可能性大なので、うん、これからもう下ネタとか一切お前ら禁止だとかね本当に
後ろくんのお父さん聞いてますか、
歯間とか歯間とか 3D 肉布団とかお前ら全部カットだからね
嘘面白い会話全部カットされて赤と青のセロハの話とか全部カットされちゃうので
質問コーナーも性的な相談とかなしだからね、もうお前ら下ネタしか言わねえからさ
親バレです
よ。俺はそんなこと話一切したくない
のにさ。こんな親バレやだな。
こんな親バレやだな。
お
前ら本当下ネタしか言わないからさ、もうそんなんだったらさ、もう著作権フリーの BGM ずっと流しっぱなしにするからね。本当に。
わかりました
というわけで、貧困法制な放送
ですね、今日からね
言論統制するから、
ね、ちょうどいいじゃない、
中国並みに
新年一発目からね、
はい、
いいじゃない、
最初
いい、ね、まあ、いいと思います。
じゃあ、人生相談のコーナーから
大丈夫かしら
大丈夫そんな
わからない、いや、そんなことないけど大丈夫かしら。
え、人生相談、絞れたそんなにですよ、俺。そんなに喜んでやってるわけじゃないですよ。
選んじゃうのか、それ。
なんだろうね、どれがいいかな。
わかりました、じゃあ、これ、はい。男性40代ということで、我々のね、まあちょっと、同
年代ですね。
同年代ですね。
はい。厳しいアドバイスはご遠慮ください。
うん、男のくせにと。
はい。前さんから、ね。
前ちゃん。
はい。つい最近、友人に以下のようなことを言われました。君がこの先会社がなくなって他の会社に行くとき転職先で役立つスキルがないと非常に難しい。ましてや君の年齢だと取ってくれるところがあるかもわからないよと言われました。自分で思い悩んでいることをズバリ言われて答えました。先日の3連休もずっとこの言葉が頭に張り付いて何をするにもだるく感じてしまう始末。その友人は手に職を持っているのでどこへでも行けるとのこと。それだけにその言葉の説得力を感じました。対して私は事務職なので手に職は持っていません。私の会社はここ何年か苦境の中におり、連日資金繰りが厳しいという声が絶えません。転職も試みましたが受けるところことごとくダメでした。 次の勤務先が決まってから現職を辞めるつもりでいましたが、果たせずにいます。そうして気がついたら40代間近になってしまいました。けれども、これまで試みた転職というのは、現職の会社や業界の長らく続く不況にたまりかねて他へ行きたいという気持ちが正直ありました。しかしここ最近、この業界へ行きたい、もっと知りたいと思えるところを見つけました。でも今はまだそう思っているだけで、その業界のことを知らないし、進むにしても専門学校で3年間学ばなければならないので、金銭の問題もありますが、何より年齢が大きなネックになってきます。今頃になって少なくともあと10歳若ければなんて思っていますが、時すでに遅しなのかなと思いがちです。どなたかやや高齢にして自分の希望する異業種に行かれた方はいらっしゃいますでしょうか。何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします、ということです。
どうですか。
だって友達にじゃあこういうふうに言われたらどういう、そんな仲良くねえ友達にしろや、
そんな仲良くないか友達、
だからクラス会とかであってさ、ちょっと同じ鍋物で同じテーブルになっちゃってさ、おい久しぶりって言ってて、急にこういうトーンで深刻に話されたとしましょう。え、誰だっけって思ってるよ。
誰だっけっていう、
名前誰だっけって思ってるよ。
どうだろうね、この専門学校職種にもよると思うんだけどね、専門学校に3年間行かなきゃいけない職業ってなんだろう。
遊戯アニメーターじゃない。弱にですよ、弱に。
弱に、アニメーターになりたいとかって40歳になって言ってんだったら、行ってこい、行ってこいとしか言えないよね。
そうですよ。
もう行ってこい、守れ、
それは
言うよ、俺は。
なんか溶接とかじゃない？
溶接で3年間行かなきゃいけない。
あ、3年か。
ボイラー技師じゃねえかな。
ボイラー技師とかだって行かなくても、専門学校行かなくていいじゃん。独学でいいよ。
なんか溶接、あと何
?3 年あれ、調理師とか。
システムエンジニアじゃないの？
あと、
スリーとか別に専門学校。
こういうやつは、生体以外ね。
生体ね。生体は3年ぐらい行かなきゃか。
そうなの。3年もかかるよ、生体。
いや、生体もっとかかるよ。生体、鍼灸はすごい時間かかる。
で、生体やって、後の方になったら。
鍼灸とかってあれ、国家試験とかないでしょ、
いや、でも専門学校一応行くでしょ。
行くの？
で、もうね、後半の方は多分、学校行きつつ、なんかインターンみたいなのをやったりね、やったりするからね。
専門学校行かなきゃいけないっていうのはちょっとね、難しいと思うんだ、俺。
会計士とか、そういうことか。
例えば、ね、授業料。まあ、家族いるいないにもよるよね。家族がいて、専門学校行かないといけない職に就きたいっていうのは、やっぱり相当蓄えがないと、ね、それ、か専門学校でまあ夜学とかあればいいけど、夜学もなくて昼間の専門学校行きたい、行かなきゃなれないんだって言って、じゃあそれお前銀行に金借りて資金作るとか、まず金策面だよね。
こういう性格だぞ。あー、やっときゃよかった、やっときゃよかった、やっときゃよかったみたいなことよ。こういう性格だよ。
やっときゃよかった、やっときゃよかった。
あの時勉強しときゃよかった。
いや、あの時勉強しときゃよかったじゃなくて、例えばまあそうは思ってるかもしれないけど、いや例えば急に40歳になってやりたいことができたっていうことだとしたら、それはだって前もってやっとけよかったって言えないじゃん、しょうがないことだから。例えば40歳になって AV メーカーAV を作る仕事にしたい。
はい。
今まで事務職だったのに。
行ってこいですよ。
いや、行ってこいなんだけど、いや、急にやりたいことが見つかるっていうのは40歳になって、急にっていうのはあるのか
ね。ある
から、だからそういう場合どうするのかだよ。例えばこれがさ、20代の時から、なんら、まあ、ぼんやりやりたい、ああいう仕事やりたいなと思ってて、何にもやらずに40代になりました。ああ、20歳の時から思い続けてきたけど、やっときゃよかったな、もうちょっと若い時にって言うんだったら、もう死ねとしか言いようがないじゃん。
ね、
お前それ泣き言だよと。
死ね。いや、これもかなり泣き言入っとる。
あのお父さん、僕こんなこと思ってるわけ。死ねなんて言っちゃい、言わないんです、僕本当は。
どうしてもこの二人と一緒にいるとそういうことが出ちゃうね。
もう言い訳ばっかりでしょ。
だからね、それだったら、しょうが、もうそれはだってお前の責任だっていう話ですよ。ただ、今までなんとなくこう、やりたいこともなく生きてきて、40になって、いきなりですよ。いきなりこの業界のことをもっと知りたい。できればこの仕事をやりたい。って思った時に、どうするか。って言ったら、やっぱ、まあ資金が許すんならやればっていう話ですよね、結局。うん、そんなこと言ってないで、迷ってないで。だから迷って、資金的な、あの、資金繰りがつかないで、どうしようって迷ってるんだったら、資金繰りをつける方法をまず考えろよ。
まあ、お父さんお母さんに頭下げるとか。
うん。まず、本当にやりたいんだったらね。
うん、頭下げればいいじゃん。
うん。で、資金繰り、うん、そうだよね。
これバイ夜バイトとかすればいいじゃんね、コンビニとかでね。
うん、
学校行ってるんで
しょ。では市村君は？
俺は、うん、あのとにかくお金をお父さんお母さんに頭下げて、うん、お金を借りて、うん、出世払いでも何でもって言ってさ、うん、あのご兄弟がいるならご兄弟にお金借りて、うん、専門学校行けばいいんですよ、うん、っていうのはあの20代30代の頃に今の仕事辞めて何とかの専門学校に行こうかなって、うん、迷って辞めずに仕事を続けてて、うんうんうん、ため息をついてるやつを俺はたくさん知っているから、うん、やりたかったらもうやるべき、トライしてみるべき、うん、それでダメだったら、うん、あの今の何を守ってるのか知らないけど、うん、今のこれが終わった会社がダメになっちゃってました、うん、ですぐ無職で、うん、ホームレスっていうことってないでしょ、うん、まずはどこかアルバイトで、うん、そのワーキングパワーになっちゃったとしてもさ、うんうん、
まあアルバイトとかね、
アルバイトとかって しながらまたチャンスを待つっていうさ、すぐに魂は腐んないから、そうそう働く気があればで資格がないっていう で資格取りたいんでしょ、資格がないって言われて資格取りたいんでしょ、俺気にする必要もないと思うけど君の場合とかって、その友達も何を根拠に言ってるか知らないけどさ、君はダメだよみたいな、そういうことを言うやつが友達にいること自体が俺不幸だと思うけど
ね。あ、まあね、うん、普通友達言わないよね。
普通友達のこと
お前さ、うん、つって、うん、今のままでいいと思ってんのみたいな。
あ、もうそういうこと言うんですけど、友達じゃないから死ねちゃうし、
だから自分の自慢がしたいんだよな、結局な。
そうです、自分がね、不安なんだよ、うん、自分が不安だから、うん、将来、うん、人にこういう不安を伝染させてね、うん、紛らわすのよ、うん、こういう、うん、そういうこと言おうと思って、うん、もう大嫌いもん。
自分より下の人間見つけて、まだ自分は大丈夫、
そう大丈夫だっていう、安心したいんですよ、うん、だからね、その呪いにかかっちゃってるだけですよ、うん、これは。3日もだと連休だったらさ、うん、それこそソープかピザルでもいけんじゃないそんなこと考えてると、うん、
ね、下品だね、言うことがもう。いや、
俺応援してるんだ。応援してるんだって。
はいはいはい、なるほどね。
そうそうそう。ああっていうふうに、やってみたいなと思うんだったら、やらずにずっといつまでもいつまでも。これからおそらく、じゃあご結婚されてるかどうかわかんないけど、お子さんができて大きくなって、いい家庭を築いたとしても、あの時、もう一つの選択肢があったかもしれない。もう夢にかけるっていうチャンス、あの時が最後だったかもしれないなっていう気持ちをずっとこう引きずっていくと、それはどんな幸せになっても見合わせができないから。
そうね。
それは。だから、あの、失敗してもいいし、まあ、借金って言って、だって、専門学校行くとそんなんかかんないだろ。1年100万くらいだろ。
まあ、1年100万っつったら、かなりすごい、かなりすごいんですけど。
だから、そのぐらいの蓄えは39歳で。独身だとしたらあるでしょ、知らないけど。
ない。みんな、ない俺はどうすればいいのですか、ね
え。うちのは。
ねえ。
だ本当不安です。でも、うん、俺も銭湯とかやってるけど不安だよ。
まあね、こんな世の中だからね。
うん、みんな不安。
何やってても不安ですよ。
うん、みんな不安だと思う。うん、それは。あの、本当に、3年後ぐらいは俺も本当自分で想像つくけど、なんとかなってるだろう程度は想像つくけど、じゃあ5年、10年ってなったら、
50、60代で俺ら何やってんだ
ろう、俺たちの人生ってどうなってるか、わかんないじゃん。みんなそれ同じだから、トライするんだったら、どっちの後悔を取るかで、このまんま、どのうち会社なくなるでしょ。
まあね、そう思うんだったら、まあ、例えば、ね、
専門学校いきなり行くのもあれだったら、例えばそういう業界にの方にバイトでもいいから入ってちょっと知って、それから考えてもいいしね。
そう。それは入っていきなり年下の人からさ、ね、こき使われたらちょっとって思うでしょうけど。
でもしょうがないですよ。
覚悟の、
本当にやりたいんだったら
ね。やりたいんだったら、それはもう覚悟の振りじゃないですかね。
というわけで、はい、チャレンジしてください。
お父さん、こんなんでどうですか？真面目にやりました。
なんだよ、そのお父さんに対する目配せ。じゃあ、新年一発目は、沢尻エリカちゃん、復帰第一作ということでね。
復帰第一作、
よくわかんないけど。まあ、まあ、なんか小さいテレビとかやってたよね、なんかね。
ああ、そうそうそう、やってた。
ヘルタースケルターということでね。岡崎京子さんの、漫画を原作にした。
はい。
ヘルタースケルター。
はい。
ね。蜷川美香監督の、脚本が金子ありさ。
あの、日芸の。
日芸の。私たちの二つ下かな
ぐらい。あ、かぶってんだっけ俺たち。俺たち4年の時1年とかなの？
二つ下か三つ。多分二つ下だったと思う。あ、
だってほら、
俺が補助員の時に、知ってるから。
誰の？
金子ありさん。
脚本。脚本の。
おぉ！二つ下。確か、フジテレビのシナリオ大賞で大賞取った。
あ、いいの同級生か。
確かに。
そうだよ、そうだよ。そうそう、いいの、その話したもん。金子ありさん、
その話。そんな近いんだ、俺たちと。
もう今、押しもされ
る。押しもされる。
ねえ。
あらすじ。完璧な容姿で絶大な人気を持つファッションモデルリリコだが、彼女は全身整形という重大な秘密を抱えていた。そしてリリコは整形手術の後遺症や芸能界のストレスによって次第に精神を蝕まれ、人生のどん底に落ちていく、という感じの、
はい、
そうですね。はい、
ちょっとあれ、これ前回のなんかちょっと簡単ルール決めたけど、なんかいいところを。
あ、いいところか。
いいところ。はい、いいところ。はい、はい、私。私。いいところ。
いいところ行こう。パパンと。
あ、でも、全体的には俺、飽きずに見れましたよ。
うん。
うん。飽きずに見れたし、面白い部分も、ありましたし、幻覚のところとかね、結構面白かった。面白く。描写、演出的にも、なんか描写的にも、なんか、ああ、面白いねっていうのもあったし、まあ、ストーリー的にも、まあ、
うん。僕はね、桃井かおりがすごい良かったなと思って。
あ、桃井かおりね。
ね、
なんか役者やんない？
役者とか、あと、なんだっけ、肌がなんかさ、すいませんとか、すいませんって言ったらしいね。どの口が言ってんだろうねみたいな、なんか、そんなところとか、なんかちょっと弾けちゃってる
の。寺島しのぶがちょっと、よかった。
あ、そう、寺島しのぶよかったね。
演技してます感が、ちょっと力が抜けた感じ。演技で。
そう、桃井かおり、なんかすごい良かったな、ってとこですね。
あとね、沢尻エリカが、割と露出。露出、胸とか出したりしてんのに、寺島しのぶ濡れ場はあるけど出さないっていうのが、そこがね、逆にいい。
上品で。上品で。俺は別に見たくなかった。
いやいや、じゃなくて。
寺島しのぶの鼻がなんか見たくないよって。
普段とは逆
だね。
逆な感じの。
あと大森奈緒さん。大森奈緒さんが、これでもうキャスティングほら、沢尻エリカ以外知らなかったから、大森奈緒が出てきた瞬間にさ、なんだっけな、アンフェアか。
アンフェア。
アンフェアと、
笑う警
官。笑う警官か。と、演技が同じなんだ。
でも役柄も同じ
なんですよ。でね、それで、俺さ、私アンフェアと誰かを二人どっちかが言ったんだけど、ラーメン屋じゃねえかあれって言ったのが、すごい覚えてて。
ラーメン屋？
アンフェアのさ、肉刻んでるじゃん、バンバン。あれ、ラーメン屋じゃねえかよって話して。もうラーメン屋なんですよ、俺の中では。ラーメン屋さんが出てきたみたいな。で、大森奈緒が、あのテンションで演技してくる映画って、必ずつまんないんですよ。で、これは、俺の中では、大森奈緒さんが、俺たちに、俺に教えてくれてる。俺のラーメン演技っていうのは、 つまんないよと。
今回ラーメン出てこない。ラーメン的なもの出てこない。
ラーメン的なもの出てこないですけど。俺がラーメンとしてラーメン屋やってる時っていうのはこの辺がつまんないと思ってもう覚悟しろと、うん、で俺に教えてくれてんだなっていう法則が今回分かって、うんうん、それちょっと嬉しかったです
ラーメンの法則、
ラーメンの法則、大盛りなおラーメン、
あのテンションで出てきたら気をつけろ、
あのテンションで出てきたらもうダメだよと、これはお前らに対する客に対する俺からのメッセージだとっていうのを俺は受け取ってすごい楽しかった、
あそう
ちょっとドキッとしました、
あそう、
はい、それぐらいですかね楽しかったのは、
本当になんか笑う警官の大盛りなおと同じなんだよね、
そう
足使わねえんだよお前、お前またお前一つところに固まってお前だべってるだけだな
棒たち、
お前ほんと足使わねえな、
顔の筋肉すら使わないんだよね
俺あのテンション以外見たことないよ
でも、でも両面のとこだと結構熱いよ、
あそうなんだ、
ギャンギャン悪いくら
い、はいはいはい、
半分悪役でしょ、
うん、あそうだったんだ、うん、そうか、そういうのもやるんだ、
やるやるやる、あれあれ全部あれだったら、
ね、
うん、だからあの演技はまずい、
なんか CM もなんかそんな感じじゃんね、なんかね、こんな、こんなカメラ
なんかやってるね、うん、
ラーメン CM、
ラーメン CM あのコーヒーの CM だけどラーメンラーメン CM だ、ね、
まあよかったなっていうのはまあそういうところでありましたっていう、
うん、ことです
ね、なるほどね、
まあ、で、まあ、どうでした、うん、これ俺が見たかったんで、うん、あれやって
るんですよね、原作読んでんだよね、
もう大好きです、
うん、いやいや大好き、
大好きなんですよ、ほ、うん、ね、あのほら普通こうアニメ映画の企画とかっていうとさ、うんうん、例えばドラゴンボールとか明日のジョーとかヤマトとかっていう話が終わるたびにファンの人がよく2チャンネルとかでさ、うん、原作レイプだなんだかんだって言うじゃん、で俺は何を言ってんのかと、うんうん、制作発表されてる段階で、うんうん、そのまあアニメごときをさ、うんうん、そんな言ってどうするのって思ったわけですよ、うんうんうんうん、でヘルダースケルター沢尻エリカっていうのは初めてマスコミ見た瞬間に、うんうん、俺も悲鳴上げそうになりましたあこれかと、うんうん、やめてくれっていう気持ち、うんうん、やめてって思ったんですよ、
好きなそこまで好きな
大好きです、うんうん、スローリンと同じぐらい好きですだけど、うん、やっぱりやめてっていう気持ちのままだったね、うん、
あ
ー俺あーんっていう感じで、あの原作はさ、もちろん読んでない？
あ読まなきゃと思ってたんだけど、あのヤフー の、
ほう、
あのちょっと見つからなかったので、うん、ヤフー の、 あので 電子版でね、
あ
立ち読みっていうやつ立ち読みっていうやつで最初の40何ページぐらい
あそんなに読めるんだ
ぐらいなんですけど、
はい、う
ん、でも最初の方は割とそん原作通りじゃなかった、
原作通りだけどさ、あのなんていうの、原作
話の、まあ、筋はね、
筋はね、うん、原作って
例えばどこが、
うん、あ
どこが気になる、原作との違い、
あ原作との一番 の、 ち、あの、うん、あそれはって思うのはやっぱり実は大森奈央さんのラーメン演技なんですけど、うん、あのあれさ、うん、もっと現実離れしてんのよ、うん、あの役、あの人
賢治、
極端に言うと、うん、本当にこの人いるのっていうぐらい、うん、あの魔法的な役なんですわ、うん、魔法使いみたいな役で、うん、妖精みたいな役なのよ、あの漫画の中では、うん、でメフィストフェレスっぽいんだけどさ、うん、彼女を破滅に追い込みつつ、うん、実は一番深いところで愛し合ってるんだか愛し合ってないんだかみたいな、すごく、
じゃあ割と絡んでくるの、
絡むから、いや絡みはしないよ、もう、うん、あの話としては、うん、映画で描かれてる通りなんだけど、うん、もっとこう濃密なのよ、うん、関係そのものが、うん、極端に言うともう一人のリリコぐらいな、
うーん
ぐらいの感じっていう読み方もまあできるかなと、うん、メビストフェレスなんですわ、
うん、
あの役って、うん、ところがあの映画版だと、うん、割とやっぱ地に足のついた人間としか描かれてないのよね、うん、刻ったらしいセリフを吐く賢治、うん、で、あの原作の方ではね、あのこれ最後になるんですけど、最後に大森奈央さんの賢治が美っていうのはもっと大きな概念で、若さっていうのは美の中に含まれる、でも美と若さってのはイコールじゃない、ね、っていうセリフを言うんですよ、でこれ結論っぽいんですわ、結論っぽいんですよ、ところがこれ、ね、お話の中ぼこに出てくるの、 でその結論を言った後で、うん、さらにまだ話はガンガンガンガン先に進んでいく感じがするのに、そのそ だからかっこいいわけ、うんうんうんうん、漫画の方が、うんうん、でまだ行くのって、うんうんうん、ところがそれをわざと分かりやすくケツに持ってきちゃったんですよ、うんうんうん、そういうこと言いたい話じゃないよねこれっていうのをわざと持ってきちゃったんで、ちょっとダサかったかなと、うんうん、その辺が、うんうん、もうちょっと原作みたいなかっこよさがあっても、うん、あなるほど、よかった、
うん、じゃあの、うん、その部分で言うと、うん、本当なんかキレが悪いっていうか、うん、ラストの持っていく方ってさ、うん、違うんだよなっていう、あのさ、俺は原作最後見てないんだけど、
まあ、40ページしかやって
ないけど、40ページしかやってない、君が言ったさ、渋谷の交差点で、はい、リリコ主人公の妹が昔とのダッサいデブとはまるで違った、形になって現れてちょっとすれ違って、うんうんうん、それであれは妹だよって言って、で隠し、で大森奈緒が後ろ振り向きながらこうそういう確信めいたこと言うじゃん、うんうん、で確信め物語のテーマ的な、うんうん、ような感じさせるセリフを言った後に、渋谷のビル街がバーンって上がって大空にパンナップ、うん、それで浜崎あゆみのあのエボリューションかなんかで、もうそこでさ、もうクレジットが流れるタイミングポンなんだよ、はいポンみたいなところで、あ、これでクレジット流れんだなと思ったらまだ続くじゃん、ガクってなるんだよ、ガクってなるんだよ、だからあそこで盛り上げるんじゃなくって、そこはさらっと流して次のにさらっと繋いで、そこでドーンでおしまいに しなきゃいけないんだよ。あそこで浜崎あゆみの音楽でバーン、うん、もうテンション上がった時に、うん、まだ続くのって思っちゃうんだよ。あれまだ続くのみたいな。テーマ言った後に、ボーンでこれできて、あれって思っちゃうわけ。キレがね、ガクガクってなっちゃうんだよ。
ちょっとつぐめったみたいな。
そう、そこで、浜崎あゆみで盛り上げちゃダメなんだよ、あれは。
確かに、あのシーンはね、みんな多分、ガクガクってなって
るの、なるでしょ、あ
れ。俺、ね、
ちょっとね、逆なんですよ。そこがちょっと逆で、原作読んでると、最後のところが、かっこいい終わり方なので、映画見てると、あそこで終わりそうになるぜ、一瞬。で、終わり、ここで最後のあれやんないのって思ったところで、あ、やるから、ああ、よかった。
それは原作見てるからだよね。
見てると、ああ、よかった、よかった、よかった。っていうふうに思う。で、あれやっぱり原作ファンに対するサービスだったのかなと思うんですよ。あそこで終わりそうに見せかけといて、一応最後までやりますよっていう。
俺はね、映画先に見て、後から原作見たんで。
どうでした
の？で、その最後のシーンで言うと、あ、これあるんだ漫画にと思って
原作通りだよね。
で、そう、映画見た時、これどういうことと思ったんだと思ったんだけど、で漫画もあるんで、じゃあしゃあねえなと思って。
こんちゃんどうでした？
俺はね、俺劇場で見た。
そう、さ、劇場でっていうのは一体どういうモチベーションで見に行ったの？やっぱり裸見たい。
いや、沢地エリカの不規則ってことね。どんなんだろうって思って。
沢地エリカ好きじゃなかった。
沢地エリカね、俺ね、結構ね、別に事件の前はまでは、俺結構好き。
あ、そうなの？
キラキラしてる。多分前、なんかで言ったと思うけど、すごいキラキラしてるなと思って。まあ、そのキラキラ感はすっかりなくなってた。ただなんかこの、別に事件の、あそこから、なんかいろいろあって、なんか高城と結婚して離婚しそうになって、なんだらかんだらあって、で、映画になって、また復活しますっていうのを、今までのまた別にを、なんかただ映画でまた再現して見せられてるみたいな感じだったから、これは、だからなんか
役柄がね、なんかまんますぎるんだよね、役柄っていうか演技自体がさ。
だから別にの前にやってれば、なんかいいのかなと思ったんだけども、はいはい、でも別にがあったからこれ来たのかなとかね。
私最初ね、おっぱいだみたいなさ、少しずつこう、なんていうの、オペラみたいなのがふわーっと流れて、少しずつこう、包帯を抜いていくと、沢尻エリカの乳首だみたいな、そこでこう、万歳みたいな気持ちになるわけですよ。やったーみたいな。ね、うん、で、やったーって って思ったらそこまでで、あ、乳首だみたいな。お父さんすいません。まあ、乳首の話ばっかりしますけど、ちょっとこう盛り上がったのってそこまでで、最初の10分ぐらいじゃない。
まあね。乳
首見えるのって。僕はずーっと見えないんですよ。
確かにね。
これどういうこと？
どういうこと？
あのさ、ほらなんか風呂場で倒れてるシーンで通勤見れてる、見えてる。
いや、こっちは見たい。
あ、ファイル。
あなたも全部ぬるくなりました。この映画だったら毛ぐらい見せろって。でも毛ぐらい今見せるでしょ？映画でも。普通はチキンにしてしまえば。あのカットも、ケツ見せてるのになんでおっぱい見せないのっていう不思議なカットで、明らかにあからさまに隠してるじゃない、おっぱい。
こういう感じでね。
どういう契約だったの？うちの。
だから掴んどけばいいっていう話じゃない、うん、そこがね、見せ物工業師としての腕がちょっと、下な感じだよね。うん、見せるよって言って、最後まで見せずにいて、最後にボーンっていうのがこれ、見せ物工業師。
最後にもう一回くらい、おっぱいがあればさ、ね、一応おっぱい出しましたっていう証明になるんだろうけど、オープニングの10分ぐらいは、まあね、サービスして見せてくれるけど、あとは見せたくないわみたいな。ゲームは1時間的な、だからすごい短いんですよ。
まあね、まあね。
で、ほら、後輩で楽屋でファックしてるシーンもさ、鏡がこういう2つに置いてあって、こう、4人映ってるわけですよ。4人映ってる中でこうファックしてるみたいな、こう斜め上から撮って、どうすか、このセンスみたいな。で、こっちはもう、あ、斬新っすね、みたいな。斬新なかったっすね、これ。こんなん見たことないっすわ、みたいな。また気まずいみたいな。
気まずいな。
俺、気まずいわ、この映画。なんだろう、この気まずさは、みたいな感じで。
何が気まずい？
なんかさ、なんていうのかな、楽しんでないのよ。監督がひょっとして乗って、こう、私のセンス。あ、お父さんに顔そっくりには私のセンス見てみたいな感じで言ってたことないけど、
それはあると
思う。なんかね、乗ってんだが、窪塚洋介と沢尻エリカがさ、楽しんでないのよ。演技そのものっていうのを、もっと凶楽的な役のはずなのに。それで次にまた今度セックスするし、で、今度プロデューサーでしょ、相川翔さんが。と沢尻エリカがセックスしてる、ちょっと斜めから相川翔さん、最初は相川翔じゃなくて、俺クリームシチューの上田さんかなって。
そんなすげえ、そんな大役任さない
で。そんな、え、上田さんこんな役やってるの、面白いキャスティングだと思ったら、正面向いたら相川翔みたいな。だから全体的に、まあきらびやかなのは分かるけど、目が慣れてくるんですよ、
なんとなくね。あとなんかなんとなくこれが蜷川美香の映像美的なものなのかなとかって思うんだけど、まあ、極彩色でさ、バーっていうのがこういう感じみたいなさ、だからそれ作家性っていうのはワンパターンと表裏一体でさ、もう飽きたっていうことになっちゃうんですよ、もう。
まあ、2時間近く見せられるとね、目が慣れてきて、ずーっと同じトーンでやるでしょ。もうちょっとこうさ、ここはザラついた画面で、ここはもうちょっと日常的にとかさ、もっと言ったらモノクロとか急に差し挟んじゃってバンバンってやるぐらい、はったりかましてもよかったんじゃない？
それは多分、蜷川美香は許さなかったんじゃない？これ
私のセンス、
センス。私ん家から持ってきたクッションよ、みたいな。
あのさ、部屋ですよ。部屋どう思いました？
もう蜷川美香の部屋ですよ。そうでしょ、もう。
リリコの部屋ではない。
あれかっこいいのかな？
ねえ、なんか唇のドアップのなんかポスター。
落ち着かねえぞ、あんな部屋っていうさ。
暗い部屋でさ、帰ってきてさ、ポチって電気つけて、唇あって、おーってびっくりしたよ。
ドドメ色の壁で、ビャーッと。なんかさ、地方のラブホテルみたいな。
キャラクターの部屋じゃないんだよね、ほんとね。キャラクターの設定で、この子ならこういう部屋に住むだろうから発信した部屋じゃなくって、私の美意識を見てみたいな。
それで言うならダサいでしょ。ほんと地方のラブホですよ。すごいだだっ広くて、もう内装に金かけるしかないんで、いろいろ集めちゃいましたみたいな感じの。部屋に木馬よ。部屋に木馬になんかこう貝殻の形ででっかい浴槽でさ、昔吉原のソープにありました。まあまあ、そういう俗悪な感じも狙ってるんだと思うけどね。
まあね。
狙ってるんだと思うけど、うんうん、風呂入った後にさ、うん、リリコちゃんバッキバキにメイクされてるってどういうことですかみたいなその辺どうなの、気にならなかった、う
ん、その辺は気にならなかったけどね、うん、まあ言われてみればそうだよね、もう
全然メイク落としてないじゃん、うん、何してんのこの映画っていう、うん、あのね原作みたいなんでドライブしてる感じじゃないんですよ、
うん、あうわそうね、それは感じたね、
原作はもうね、はもうギア最初から前回に入れてもめちゃめちゃヘアピンカーブ回ってるみたいな、
うん、割とドライブ感はないね、うん、割とさ幻覚とか見たりしてパニックになったりするシーンとかあるんだけど、全然ドライブしてないよね、
ドライブしてないよ幻覚も基本目玉で脅かしてるだけだからね、目玉と可愛い坊やさんでしょ、うん、
あとその幻覚の最後のシーンでちょっと俺新鮮だったのが、うん、サージがバーンって倒れた時にさ、寄り目してたじゃん。
あれは良かった。
サージに寄り目するんだって思ってさ、
あれはすごいと思った。
ね、
うんうん。あの寄り目は。
みなはみがさ、
あれは寄り目は本当にやってんのかね。
やってるっしょ、あれ。
CG とかじゃなくて。
うん、寄り目ぐらいできるよ、ね。
でも寄り目できるだろ。
寄り目できないよ。
あ、できないんだ。ほら俺もできるよ、寄り目、ほらほらほらほら、
いやでも それぐらいもうかなりの寄り目だったこんなもうこんな寄り目だったじゃん、
できる人はいるよ、寄り目は
絵画できるじゃんみたいなそんな感じだったんじゃない
ああそう、ああそう、
あの寄り目はすごかった、
ね、ちょっと、
うん、寄り目、ここは寄り目みたいな、そんな演出だった、
およよみたい
な、およよよよくるくるくるドテンみたいな感じさ、
あとあれだよね、最初にさ、最初の方を漫画読んだんだけど映画の最初の方さ、女子高生とかがさ、うんうんうん、エリカ、なんとかかんとか、かわいいとかっていうのの、うんうん、どんどん重なっていってさ、うんうんうん、もうそういうのが重なっていって、ああ、うん、もうその時点でさ、ああ、これなんか、なんとなくこう、都会の、現代日本のさ、美を消費、し尽くすなんか女子高生とか、女どもとかっていう、まあ男も含めてなんだろうけど、特に女子若い女たちっていうのをに対するなんかメッセージみたいなのがあるのかなとかって思わせるじゃん。あの描写がさ、何回も劇中ありすぎるんだよ。
あるね。
しつこいぐらいにさ、女子高生の会話でこう、あ、かわいいとかって、今度このブランドのなんとか買ったんだみたいなさ、そういうのがありすぎてさ、うんざりしてくるんだよね。
うんざり
だ
ね。
で、ああいうのはもう最後に一発でいいんだよな。
まあ、あそこまでしつこくやらなくても、俺ね、恨み節なのかなと思ったんですよ。もう若くない人たちがやってる、そのこのバーカみたいな。で、分かりやすい道路に説教してるようにしか見えないんですよ。すごく一番弱いところ。自分たちは大人じゃない。そして残念ながらもう若くないんですよ。で、そのことを十分実感してる女の人たちが若い女の子に向けて、ドロドロしたものを、なんかこう、低欲説教の形をしてぶちまけてるように見えちゃうのよ、これは。一番弱いとこだぞ、それ。女子高生なんて。それはバカに見えるかもしれんけど。そんなにさ、さも、現代日本のバカの象徴みたいな。
だから、ああいうさ、最初のフラッシュバックで、フラッシュバックっていうかもう、カットでガンガン短いカットで、女子高生たちのこう、喋り声とか、あんまり女子高生のその喋ってる顔を見せずに、手とか、
口とか、ね、
口とかのアップとかでやっちゃうと、やっぱり批判メッセージみたいなになっちゃうんだけど、原作のさ、漫画の頭の方にも、やっぱりそういうのあるんだけど、それは、意味合いが全然違ってて、リリコだって、ちゃんと顔も映ってるし、リリコっていうのはこういう有名人なんだよっていう、のを示すための会話なんですよ、うんうん、映画みたいにそういう演出をしてしまうと、もう頭でもうテーマがバレバレなんだよね、
まあ、言いたい映画のテーマの方はね、うん、ただ、うん、原作の細井京子さんは、うん、女の子描くの好きな人よ、
うんうん、いやだから
そうなんだから軽やかなんですよ、
う
ん、
だから頭のさ、そういう女子高生がリリコに対して語っているところもちゃんと顔も出てるし、可愛い女の子が憧れのリリコについてただ憧れて喋っている、別に赤崎京子さんはその子たちに対して批判めいたメッセージは全くないんですよ、
ない
そこがね、ちょっとね演出的に ちょっと取り違えてる
おっさんなんですよ。おっさん。
おっさん。
お前らは若いけど調子乗ってんじゃねえぞ、俺らみたいな。俺らが説教するみたいなもんって、うん。それって親父がやるとダサいじゃん。
ダサいね。これが、例えば、
おばはんが若い
子で若手監督がやるんだったら、うん、まあまあまあ許そう。うん、まあまあ
許しましょう。うんうんうん、
自分たちの同世代に、自分も含めてっていうことだからね。うんうんうんうん、
まあ、そういうセンスなんだって言われたらそうなのかもしれないけど、うん、最後のところもさ、うん、原作はあれメキシコじゃないですか。
ああ、そっか。
メキシコかなんかなんですよ。海外で撮影してて、うん。それで、もっと、まあ、映画版では中国になったけど、うん、もっと本当にさ、ざらついた世界で、うん、彼女はっていうところかなと思ったら、まず中国で撮影してるその中国うん、ラーメン博物館ですかって言われて、
あれね、お台場のね、小香港じゃないかなと思ったんだよ。
そんなところがある
の？あるの、小香港。
で、なんなの？
ね、ちょっと香港みたいな、やっぱりテーマパークじゃないけど、ちょっと街が。
で、だから、うん、ドーム
って言ったら、そうだ、ラーメン博物館みたいな感じの。
俺でしょ？
そこでやってんのかなと思ったんだよ、ね。
あ、そうなの？
そこイメージ。だから、東京の。うん、なんかそういうところでちょっとやってますみたいな。
あ、そっか。
で、
じゃあ俺認識ね。本当の中国じゃなくて。
なくて、うん、そう、そういうそのお台場のそこに行って、うんうん、いや、撮影して、もう今一流、水原希子は一流アイドルですよみたいなのかなっていう、う
ん。じゃああれはもう完全に映画の中としても中国じゃなくて日本ですよ。
うんうん、そう、日本のそこじゃないかなってことだと思う。うん、
それ思いっきりやられ、まあ思いっきり負けてますよね、演出側がね。で、あ、日本のあそこかって思われてる。中国のつもりで飛んでるじゃん。中国を飛び交ってると。
あ、そうそうだったっけ、うん、あ、俺、あそこ香港だと。あ、看板よくできてんなとか思いながら見てたから。
人工物っぽいんだよね。なんか、そう、本当に。屋内の施設だよなこれ。
作り物みたいな。
作り物っぽくて。ほいで、なんか、やばいクラブとかっていうの。うんうん、行って、うん、そのやばいショーを見せるみたいな、うん、まず噂話があって、うんうん、そこにまあ、ね、後輩のモデルの女の子が行くと、うんうん、廊下を歩くとさ、うん、あの階段を地下に潜ってくるのかな、うんうんうん、その階段がさ、うん、あのね、あの歌舞伎町のさ、ホストクラブの愛本店の廊下そっくりだった
。行ったことね。
いや、そんなのね、歌舞伎町センスのホスト24時で必ず出てくる廊下だからさ、
そうなんだ、
あそこじゃんみたいな、違うと思うけど、まんまそういう装飾なんですよ。これ俺原作は全部前に読んだって覚えてないけど、うんうんうん、テーマとしてさ、この映画のテーマとして、うん、窪塚洋介との絡みの時にかなりはっきり言うんだけど、うん、私は戦ってると、うんうん、これを今の欲しいものを手に入れるために、うん、私は戦ってきたんだと、うんうん、だから、うん、戦ってないやつは、うん、私の言うこと聞きなさいよ、うんうんうん、っていう理屈ですわ、うんうんうん、で、俺それ自体は正しいと思います、うんうん、ひとまず、うん、すごく正しいと思う、俺のそばにいなければね、そういう人も、うんうんうん、正しいと思う。だから彼女は窪塚洋介も好きに扱う、うん、あのマネージャー寺島氏のその彼氏も好きなように扱ってしまう、うん、なぜかっていうと、うん、お前らは生きることに対して本気じゃないから、うん、ちょっと私と違って、うん、何にもリスクを犯してないんだから、うん、それで何か物欲しいって言うんだったら、うん、もう私の言うこと聞くしかないよね、うん、っていう話ですよ、うん、でこれって、うん、やっぱり予言的な漫画だったなと思うのは、うん、例えば木島被告とかさ、うんうんうん、セレブ妻の飯田香織さん、
飯田か
ほら旦那バラバラにしたりどっかのマンションでさ、はいはい、やったとか、うんねうん、でそういう女性の犯罪っていうのってあるじゃない。ブログとかではものすごいなんかこう、うん、ブログ読んでる限りでは、うん、お金持ちなんだ、うん、何も例えば思うんだけど、実はかなりカツカツで、うんうんうんうん、しかもこうハングリーだったっていうところの女の人の生き方で結果的に犯罪になってしまったっていうのであるじゃないですか。それを結構予見してたなっていう気はするんですよ。でそう思うとさ、蜷川監督さ、金子有田さんもさ、分かるそういう感じっていう気がする。すごいするな。 俺も分かんないの、うんうん、そんないい暮らししてるわけじゃないけど、うん、そこまでハングリーな感じって俺分かんないんですよ、うん、で蜷川監督、特に蜷川監督ですよ、うんうん、分かります、そんな感じ分かりませんよねって俺思っちゃうのよ。あんなすごいお父さんのそばにいて座ってきた人が、そのグリードな感じ、まあ俺気分的にはこの映画ができてよかったと思ってるんですよ。なぜかっていうと、やっぱりあのこれで岡崎京子先生のさ、あのまあ闘病してるからね今ね、あのまあこれでいくらかでもほら著作権料が入ればさ、またね、あの闘病に復帰に向けてさ、うん、一つ励みになるんじゃないかなと、いうふうには思ってるけど、
まあ、そんな感じです
か、ね、まあ、こんな感じで、はい、そんな感じです、はい、皆さんも見てください。
そんな結論だったっけ。そんな結論だったっけ。
よろしくお願いします。